ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
今日はその、1回目なんですけれども、今日はですね、来月から実際にその詩編の1編で、次が2編でずっと見ていきたいと思うんですけれども、で今日はこのサーム、この詩編っていうのはどういうものなのかっていうのを、まずね、初めに考えていきたいと思うんです。あるところにピーターとジェーンというね、少しお年を召したもう80歳ぐらい、方々がいたんです。ピーターの、奥様はですね、数年前に亡くなられたんです。そしてジェーンさんのご主人はもう10年前に亡くなられたんです。でこの2人が、朝散歩するんですね。いつも、ね、2人とも違う、家に住んでいて普通に散歩してるんですけども、あるところでいつも会うんです。おはようございます、ね、Good morning って声をかけるんです。それをね、毎日続けてたんです。後に話をするんだと。じゃあちょっとコーヒーでも飲みませんか。親しい仲になったんです、ね、そしてそれが1年過ぎた時に、もうピーターさんの心はこのジェーンさんに奪われていたんです。俺ももう一回ね、花咲かせようかな人生。ピーターさんはジェーンさんにその、そう思ってすぐ朝ですね、こう言ったんです。今日話が、何、ちょっと話が来てくれ。ピーターさんはもうね、自分の思いを伝えよう、そう思ってこう言ったんです。ジェーンさん、僕と結婚してほしい。ジェーンさん、嬉しい、もちろんよ、こう言ったんです。ピーターさん、前がってよかった。これもね、まあこんなにちょっと年取ったけど、またね、人生花が咲くかもしれない。次朝、ピーターさんは前の日のことを思い起こしていたんです。そうだ、昨日ジェーンさんに告白したんだな。告白したのは良かったんです。告白したことも覚えてたんです。その答えをピーターさん忘れちゃったんです。なんて言ってくれたっけな、ジェーンさん、なんて言って、もう考えても考えても思いつかないです。もうこれは電話するしかない、ね、でも電話したら怒られるかな、ね、もう嫌われてしまうかもしれない、ね、そう思ったんです。でもね、もう連絡しよう、電話したんです。ジェーンさん、何ピーター、ね、あのさ、昨日さ、僕が告白したんだけど、その答えが僕思い浮かばなくて忘れちゃったんだけど、なんて言ったんだっけ、ごめんねってこう言ったんです。でもピーターはその時に、もうジェーンにね、もうあなたなんて知らない、そう言われたと思ったんです。そしたらね、ジェーンさんがこう言ったんです。ピーター、ありがとう。なんでって思ったんです。でジェーンさんこう言ったんです。あの、実は昨日誰かに告白されたんだけど思い出せないんだけどって言ったんです。ねえ、まあしょうがないですね、年もあったかもしれませんね。ねえ、よく教会に来て、お祈りしますよね。お祈りは僕たち、ただね、こう何かを唱えているんじゃないんです。それは、私たちの、ね、お祈りは神様に会話をしているんです。神様、どうか私の思いを聞いてください、ね、で神様は僕たちの作者です。そしてこの世界を作ったお方ですよね。で私たちの祈りを絶対に忘れないんです。どんなに時代を経ても絶対に忘れないんです。私たちは時間が忙しかったりしてね、何かしている時に何かを聞けばそれを忘れてしまうんです。でも神様はこの全世界の人の祈りを一気に聞けるんです。聖徳太子よりも素晴らしいです、ね、そしてそれを聞くことができて、そして僕たちと 一対一で会話することができるんですね。まさにこの神様との会話が載せられている、これが詩編なんです。詩編は150編からなるこの書物なんです、書簡なんです。聖書でも一番分厚い、一番大きな書簡です。ここに、聖書ありますけど、真ん中を開くとちょうどこれね、詩編だとですね。で、詩編はたくさん、言葉がね、収められているんです。実は皆さん、この詩編ってね、後でね、もし聖書その辺に置いとくので見てみてください。これね、ずっとずらずらずらずらって書いてあるんですけれども、もちろんこの祈りなんですけど、これをね、実はイスラエルの人たちはここに、音楽をつけてこのまま歌ったんです。今、ね、チームが歌ってくれましたよね。それは例えばオーストラリアとかアメリカの教会が歌った歌、それを日本語に訳していたり、また日本語の、賛美歌もあるんです。これは、もちろん誰かが書いた曲ですよね。でも昔のイスラエルの民はこれをそのまま歌ってたんです、音楽をつけてね。で、神様への祈りですよね。で、神様への祈りだからこそ、もう実は感謝の、ね、言葉しかないんじゃないか、そういう人いるんです、ね、そうおっしゃる方も。もちろん感謝の祈りあります。例えば今日のレジュメにも載せましたけれども、詩編の、9章の一編というところがね、こう書かれています。私の心を尽くして主に感謝します。あなたの苦しい技を余すことなく語り継ぎます、ね、これは感謝です。でももちろんこの詩編には感謝だけじゃないんです。感謝の歌だけじゃないんです。もっとたくさんの歌があるんです。例えば、賛美ですね。賛美というのは神様を称えることです。私の作者である神様、あなたを称えます。それは詩編34編の1節、私はあらゆる時に主を褒め称える、私の口にはいつも主への賛美が、ね、これどういう意味かというと、私の口はいつも神様を賛美して、ね、神様のさまざまな言葉が私たちの口から出ます、ね、聖書は呪いの言葉と賛美が同じ口から出るって言ってるんですね。でも私の口にはいつも神様素晴らしいですって言葉があるって言ってるんですね。また喜びの詩編もあります。これは詩編の100編の1節から2節、全地を主に向かって喜びの声を上げよう、喜びを持って主に仕えよう、喜び歌いつつ御前に来たれって言われるんですね。これはまさに喜びの詩編です。でももちろんそれだけじゃないです。なんとなくここまではポジティブでしたね。少しネガティブっぽい言葉もあるんです。これは叫びの詩編、また賛美、詩編の39編の12節で、私の祈りを聞いてください、主よ私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでください、私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです、ね、叫びです。神様って叫びなんです。または今度は嘆きです。神様に嘆いていいんですか、ね、嘆きの賛美があるんです。これは詩編の44編の23から26ですね。起きてください、主よなぜ眠っておられるんですか、こんなこと言います、神様、ね、眠ってるんですか、ね、これは祈っても祈っても自分の祈りが聞かれないからです。祈っても祈っても自分の目の前の状況は変わらないから、もう私の神は寝てるんじゃないか、そう言ったんです。で、こう言って目を覚ましてください、いつまでも拒まないでください、なぜ御顔をお隠しになるのですか、私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか、私たちの魂は死にに伏し、私たちの腹は地にへばりついています、こう言ってるんですよ ね。嘆きの詩編もあるんですよ、ね、泣き声を連鎖するんですよね不思議な赤ちゃんってね こう見ていくと、神様への祈りっていうのは綺麗事じゃなくていいんだなって思います、ね、つまり私たちの心があったら、その心をただ注ぎ出せばいい。よくね言われるんです。よく先生お祈りしてますけど、私お祈りできません、ね、神様に祈りってどういうことなんですか。すごく簡単なんです。 私たちの心を注ぎ出すことなんです。心なること私たちの作戦助けてください、この状況を変えてください、そうやって祈ることなんですね。だから心を注ぎ出すってことはそのままですよね。だって私たちの心が、心のこうビーカーみたいなのがあるとする、器がねあるとするじゃないですか。その中にはね、まあ、確かに綺麗な水かもしれない、もしかしたら濁ってるかもしれない、沈殿物もあるかもしれない僕たちがそれを神様に注ぎ出すときにはそのまま注ぎ出していいんです。そこにねフィルターをつけて、またはちょっと待ってください、不純物取っときますね、これは違う、これは神様見られたくない、ね、このこんなものも見られたくない、そうしなくていいって言ってるんです。なぜならこんなにたくさんの賛美があるように僕たちの心をただ注ぎ出せば、ね、注ぎ出すだけで、この私たちの、ね、祈りは神様に届けられる、ね、そのまま受け入れられるからです。まさにねこの神様と私たちの関係は、まあ、子供と親の、ね関係に似ているかもしれません、ね、子供に、何かね、子供と話しているときにありがとうって言いなさいってよく言いません、ね、もう大きくなっているお子さんいらっしゃるかもしれません、ね、ありがとうってあんまり、まあ、うちの息子はちょいちょい言いますけれども、ほらありがとうって言いなさいって言いますよね。でありがとうって言う、ね、むしろそれだけじゃないですよね。むしろありがとうよりも逆のような言葉もある。なんでママこうなの、ね、ママこうなんだけど、最近ちょっとした反抗期でね、嫌だと言ったりねしますからね。でも子供はそのまま自分の思いを親に言うんですよ、ね、なぜなら聞いてもらいたいから、ね、そうですよね。でも例えば私たちがね、例えば親としてね、うちの、ね、息子も最近ビャーって泣くときあるんですよ。そうするとね、ああどうしたのって言って、何なのってね、もう言葉にならない、むしろなんか悲しくもなって泣いてるときもある、ね、そんなときありますよね。でも親ってそこに耳を傾けませんか。どうしたの、ね、何なの、そうすると、うん、痛い、あ痛かったの、ね、一生懸命こうそのこのこと言葉をね聞くと思います、親はね。これは私たちの神様もそうなんです。私たちの神様も私たちの思いを全て知りたいんです、ね、私たちがあ言葉にならない、あこんなうーって天国の人みたいに泣いてる時も私たちがね、でも私たちの思いを全て知りたいんです。でも私たち人間の親はできることが限られています。聞いてあげて、うんそうだね、うん、ああそれは難しいねって言う時もあります。でも私たちと神様の違うのは、私たちの神様は私たちを作った方なんです、ね、だからこそ私たちの祈りを聞いた時に聖書は必ず私たちの必要を満たしてください、それもいつもオンタイムで満たしてくれる、いやむしろ私たちの必要さえも知っておられる。だから子である私たちが神様に求めるときに、それがいつもオンタイムで与えられるからこそ、祈りなさい、神様に語りなさい、神様に叫びなさい、そう言ってるんですよね。今日はですね、一人の人を紹介したいと思うんです、この方星野富弘さんという方なんです、知ってらっしゃる方も、いると思います。この方はですね、群馬大学に、行ってらっしゃる、卒業後、ご自身の、まあ、夢であった教員になるんですね。で教員になった後にもうすぐ2ヶ月後です、子供たちの前でパフォーマンスをして宙返りをした時にこの頸椎痛めてしまう、そして手と足がそれからずっと不自由になってしまう、むしろ動かないわけですね。まあ、もちろんその後にこの、まあ、何かできたいのもと思って筆を口に加えて、そして言葉を詩を書いたり、または、花や、ね、いろんなものを、まあ、書いたりしてらっしゃるわけですけれども、実は富弘さんに転機が訪れるんです。それは一冊の聖書との出会いだったんです。で聖書と出会って、そしてその聖書の言葉を知っていくんです。初めはあまり受け入れられなかった、でも、だんだん心に染みてきたんです。神様が私たちを一方的に愛して、こんな自分をも神様愛してくれる、 私たちが何をしたから愛しているんじゃなくて、私たちを無条件でそのままで受け入れてくださって、その神様の偉大な愛に富弘さんも囚われたんです。そして一つの聖書の、言葉が、富弘さんを、ね、変えていったんです。それはマタイの福音書の11章の29節です。すべて疲れた者、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この言葉です。29、28。でこれを機に、聖書の神を信じ、そして、まあ、クリスチャンになるわけですね。で実はその頃、まあ、今日は実は星野富弘さんの詩をレジュメにも載せておきましたけれども、その当時の、ね、詩はこんな詩だったんですね。黒い土に根を張り、ぶどぶ水を吸って、なぜきれいに咲けるのだろう。私は大勢の人の愛の中にいて、なぜ醜いことばかり考えるのだろう。こう言ってるんですね。まあ、その当時詩や花の絵を描くことだけでは心に安らぎを得ることはできなかったとご自身がおっしゃってるんですね。でも、富弘さんは神様に嘆くように自分の心を注ぎ出していったんです、ね、そしてその嘆きはもちろん神様に祈りとして届けられていたんですね。そうするとどんどんどんどん富弘さんの心が変わっていくんです。次の詩の方ですね。待つこと、耐えること、花のつぼみ、みんな似ている、みんな明るい方を向いている、ね、少しこう目の前の出来事がポジティブに捉えることができるようになったんです。でもそれだけじゃないんです。富野さんはご自身で、ご自身を受け入れられるようにももちろんなっていくわけですね。次の詩がこうです。木は自分で動き回ることができない、神様に与えられたその場所で精一杯枝を張り、許された高さまで一生懸命に伸びようとしている、そんな木を私は友達のように思っている、ね、自分はこのままでいいんだ、ね、そう思えるようになってきたってことですよね。そしてそれはただ自分を受け入れられるだけにとどまらないんです。今度は富弘さんの心から感謝の言葉が出てくるんです。それがこの最後の詩ですね。手と足が不自由になって歩けなくなりました。土を掘ることも月をすることもできなくなりました。でも神様ありがとう、あなたが持たせてくれたたった 10g の筆ですが、それで私は花を咲かせたり雪を降らせたりできるのです。神様本当にありがとう、ね、富野さんは本当に最初の祈りは嘆きだったんです。でもそれがどんどんどんどんその嘆きを神様が聞いてくれて、そして神様が富野さんの心にいつも投げかけてくれるんですね。そして富野さん自身の心を神様が癒してくれたわけですね。私たちの神様は私たちの祈りを一つも取りこぼさないんです。そして私たちに必要なものを神様は与えてくれるんです。富弘さんに必要だったのはご自身をそのまま受けること、そしてその目の前のことを感謝することだったんですね。神様ご自身がそれを与えてくれたんです。私たちの日々の必要は何でしょうか。でも私たちが神様に叫び求めるとき、祈るときに私たちの必要を神様はいつも与えてくれるということをね、この富弘さんの人生から学ぶことができると思います、ね、さて、私たちはこれから毎月この詩編を見ていきます。この詩編には感謝の詩編、嘆きの詩編、ね、または叫びの詩編、ね、喜びの詩編、たくさんあります。でもね、そこからぜひ皆さんこのね詩篇の中に隠されている、一つ一つの詩篇の中に隠されているその素晴らしいエッセンス、そして神様の愛をね、これから毎月私たち学んでいこうと思います、はい、ぜひね共に学んでいきましょう。では一言お祈りしますので、目をつぶって心を合わせてください。愛する天のお父様、あなたがここ ここにいる一人一人をここに置いてくださりに感謝します。聖書の言葉には、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのですという言葉があります。ここにいる一人一人をあなたが選んでくださり、そして今日もここに置いてくださっていることを感謝します。そして私たちの祈りをいつも聞いてくださっていることを感謝します。神様、どうかこれからこの箇所を学んでいくとき、詩編を学んでいくときに、あなたご自身が私たち一人一人に語りかけてください。そしていつも私たちが作者であるあなたに目を上げ、求め、歩んでいくことができますよ。どうかここにいる一人一人のことを祝福してください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。じゃあですね、皆さん、せっかくなので、今こんちゃんね、弾いてくださっている、スルイトールで、ね、ちょっと歌いましょうか。で少し皆さんも、あ、ヨちゃんも、あ、そのままで構いません。皆さんもね、これがご自身のね祈りだと思って、ね、今日初めてね来てくださった方いらっしゃいますけども、これはね私たちの祈りであり、まあ、叫びであり、思いでありですね。それをね少しね思いを届けるようにぜひ歌ってみてください。献金という時間があります。献金は私たちのね、神様の私たちの全てをね、失ってくださっているので、それはもちろん日々の糧も与えてくださっているので、そのね一部を神様にお返しするという、時間ですので、特に決まっていませんし、神様に捧げるものですので、今から箱を回します。そこにね、入れていただければと思います。ご用意がない方はもちろん後ろにすぐ、ね、回していただいて構いません。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちに日々の糧を与えてくださっていることを感謝します。どうか、ここにいる一人一人があなたにもともと祝福を受け歩んでいくことができますように。そして、捧げる、今から私たちが捧げるこの、捧げ物をあなたの御国のために大いに用いてください。そして捧げる一人一人をさらにあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。 イエス・キリストの恵み、天のお父様の愛、聖霊の親しい交わりが今週もここにいるお一人お一人の上に豊かに豊かにありますように。